暦日和、占いとビジネス戦略。この番組は古来より人々の生活に寄り添ってきた暦を使い、人生とビジネスを戦略的に活用していくための番組です。
皆さんこんにちは、仙台えりです。
皆さんこんにちは、長峰譲です。
こんにちは、大なぎ幸太郎です。
はい、最近ですね、チームビルディングについてが熱く続いていたところなんですけど、
はい、
ちょっと最近の私の悩みというか聞いてほしいんですけど、
はい、
私はマヤ歴だと、まあ、赤のチームじゃないですか。
はいはい、
はい、で赤チームさんはこうなんか やる気とか、その一番最初のエネルギーというかスタートみたいな、うん、そういうものを持っているチームなんですけど、
うん
うん、その赤チームの私が最近なんていうんですかね、こう情熱を失うというかでそれだけ聞くとやる気がなくなったみたいに聞こえるかもしれないんですけど、そうではなくって、なんかこうあるチームに属してるんですね、私も今、
うん、
でそのチームのことはすごく好きで関わっていきたい気持ちっていうのはあるんですけど、
うん、
でもなんかこうちょっと遠慮してしまったりとか、
うん
うん、なんかこう、なんていうんですかね、いまいち一歩踏み込んでいけないみたいな状況に陥るっていうか、そういうふうになっているなっていうのを自分で俯瞰してこう思っているんですね、
はい、
でだけどなんかこうグループはこう常に前進はしているので、そこに関わり続けているっていう状態で、うん、多分本来の私だったらもっともっとなんかみんなでこれ やっていきましょう、やっていきたいですみたいなことを言うのが、うん、なんかこうまあいつもの私というかそういう感じなんだけど、うん、でもそういうことをせずにこうなんかこう言われたことをなんだろうな、わかりましたみたいな、まあ、従順な、うん、従順な赤になってるんですよねそれってこうなんだろうな、情熱としては若干沈下している状態で、
うん、
なんかねそこにねやっぱ違和感を感じるんですよ、
うん、
これでいいのかな私はみたいな、
うん、
なんかもっともっとここにこのグループに対して何か積極的に関わっていかなきゃいけないはずなのにって思ってるんですよ、うん、そうじゃなくてもいいはずなんですけど、やらなきゃいけないのにやってないっていう、なんかそういう気持ちになっているなっていう自分を第三者的に観察して、あ、これは今私の赤が生きていない状態なんだなっていう、
うん
うん、のを感じてるんですね。でそれがいい悪いとかじゃなくって、今そうなっていて、で、うん、赤の人がこうなってしまった時って多分良さとしては半分くらいの良さしか発揮できてない状態だと思うんですよね、
うん
うん、でこれってどうしていったらまた自分の赤の紋章を再燃させるというか、これ別に人のせいでこうなってるわけじゃなくて自分が勝手にこうなってるだけなんですけど、
うん、
そのどうしていったらいいかなっていう、
うん
う
ん、
それがねなんか関わりとして、うん、どうしていったらっていうのをちょっと、まあ、悩んでるまでいかないんですけど、うん、なんかほっといていいものなのかどうなのかっていうのを、まあ、長峰さんと大なぎさんに、まあ、相談したいと、うん、で、まあ、赤のチームの人がこの番組を聞いていたら、そういう風になりがちな赤って多分いると思うんですよね。同じような悩みを抱えてる人もいると思うんで、うん、どういう風に対応していけばいいかなって思っています。
はい、
うんうん、
まあ、一括りにね赤と言っても5種類のデイサインが、
うんうね
うん、存在するので、うん、実はその、まあ、物事の流れと言ったらいいのかな、うん、その、 まあ古代マヤでは過去現在未来っていう見方ができるものがあるんですね、うん、そういうフレームワークが、
うん、
で、まあ、物事っていうのは自分自身が中心にいて、うん、そこから過去ってどうだったの、で未来ってどういう方向に向あの方向性って持つといいよっていう、うん、まあ、そんなね見方ができるんですよね、うん、で今仙台さん自体が、はい、まあ、仙台さんは、ね、情熱の人なんでね、
はい、
うん、情熱っていう中心がまず自分自身あるんだけども、うん、今それがどうも自分らしくない、うん、情熱がうまく出せてない、
うん、
なんで出せないんだろうか、うん、なんでこんな風になっちゃうんだろうか、うん、っていう風に思ってしまっているところが多分一番のポイントなんじゃないかなと思うんですね、うん、
その通りです、はい、なんか遠慮してますね、その
、うんうん、ね、情熱の人は遠慮しないですからね
本来そうですよね、うん
うん、もう周りの人に力を使うっていうパターンなので、
うんうんうん、
でその時にまず最初に、まあ、今自身をどう変えていけばいいのかっていうのももちろんあるんだけども、うん、はい、ちょっと振り返ってみてね、
うん、
過去どうだったんだろうか、
うん、
っていうところからちょっと見てみるといいのかなと思っていて、
はい、
うん、そうするとその過去っていうのはもちろんね、人生の中でその過去っていうふうになると、その幼少期から始まってとか、うん、今現在があってで将来だよねとかっていうふうな見方もあるんだけども、そうじゃなくて物事のこの今起きてる、そこのところで起きていることの過去っていうところから見てみると、
はい、
そういう組織ってどっかで立ち上がってるじゃないですか。
そうですよね、だいたいグループのスタートした時っていうのはありますね、うん、組み上がった時期というかね、
ありますよね、
はい、うんうん、
でそれとあとは仙台さんがいつそこに入ってきたのかなっていうところももちろんあるんですね、うん、
はい、
で過去というところで見ていくと、仙台さんがそこにこうジョイントした、入った、うん、参加した時のところをちょっと想像していただきたいなと思うんですね、
うん、
うん、その時に実際にその仙台さんっていうかね、うん、その自分自身のところから見た過去っていうのはどちらかというとそのクリエイティブさって言ったらいいのかな、そのいろんな創造性を持って物事を作り上げていったりとか、うん、地に足をつけていって自分自身で、物事を進めていくっていうことが結構重要なポイントになってくると思うんですね、うん、
はい、
で過去自分が参加した時にどういうスタンスでそこにいたのかなっていうのが一つ今の状況を見るために必要なことなのかなと思って、うん、その時って最初入った時ってどんな立ち位置で参加されてました？
私はですね、なんかこうグループにどこか属さなければいけないらしいっていう状態になったんですね、
うん、
だけどそのどんなグループがあるのかなっていうのがやっぱその入ってみないとわからないじゃないですか、で、うん、だけどその先行してやっている人たちの中に知り合いも友達もいなかったわけですよ、
うん、
どこにもいなくって、でもどっかに決めなきゃいけない、何を判断基準にしたらいいんだろう、分かんないなって思っていたところに、じゃあうちに来ませんかって誘ってくれた人がいたんですね、
うん、
で、あ、じゃあちょっとせっかくのご縁だし行ってみますって言って、後から出来上がっていたところに入っていったっていうような状況でした、
うん、
うん、そう、なんか立ち上がったばっかりなんだけど、でももう半年は経ってますみたいな状態、うんうん、そうなんです。
そうするとそこで仙台さんがどんな動きしてたのかなっていうところがポイントですよね、
はい、
うん、入った後に
入った後はもうやっぱり先輩たちがたくさんいるので、うん、お客様状態ですよね、
その、まあ、
うんうん、だからなんかいきなりそこに入って、初めまして私ですみたいな、じゃあこれやってったらいいんじゃないですかみたいな、そういうのはなく、うん、なんかこのグループってどういうグループなのかなってまず観察するところからスタートして、
うん、
で、あ、なんかこうエネルギーとかテンションとかこういうグループなんだっていうのがある程度分かったら、じゃあなんかこうこれやってみてって先輩に言われたことを分かりましたって言ってやっていくっていうような、
うん、
あの一番なんていうんですかね、下っ端後輩ポジションを、
うん、
取っているっていうような状況です、
うん
うん
うん、結構受け身で動いてたんですね。
あ、そういうことです、はい、
うん
うんはい、なんかそれがまずスタートとしてはなんか正しいのかなって思っていたみたいな、
うん、受け身で多分最初にいるっていうのは別に間違ったことではないと思うんです、うん、 その先にどう行動するかだと思うんですね。
なるほど。
うん、その先に、はい、自分の主体性っていうものをどんどん発揮できていたかどうかっていうので、今の多分気持ちが変わってくるんではないのかなというふうに思うんですよね。
うん。
うん。
はい。
ちょっと笑ってるってことはね。
そうですね。
で、それが、はい、今の仙台さんの情熱の持ってるところが、うん、こう、シューってきちゃってるところの一つの要因なんじゃないかなと思うんですよね。
うん、そうですね。なんかこう、私は多分、相手だ、まあ、そのグループだったり、友達だったりっていうところに、はい、うん、なんか表面的に付き合っていくのがちょっと苦手なんだと思うんですね。
うん、
そので相手のもういいところとか、まあ逆に悪いところとかもちゃんと知った上で、すごくこの人魅力的だなって思ったら関わっていきたいっていうふうに思う感じなんですよ。うんうんうん、なのでなんか例えば、うん、そのグループに入ってグループ活動だけじゃなくって、ご飯一緒に食べようみたいなのとかがあったら多分より発揮できた。
うん、
だけどそういうのが今のところないんです。
あ、
はい、なので、
はい、
そうなんだろう、表面的な付き合いってわけではないんですけど、うん、でも私のかんなんだろう、個人的な感想としてはもうちょっとみんなのことを知りたい、
うん、
何してる人なのかなとか、
うん、
普段どういうことに興味があるのかなとか、うん、だけど知りたくって、
うん、
じゃあお時間いただきたいですって言えるほどの関係値にまだなってないところと、
うん、
なんかやっぱみんなね、それぞれ経営者なんで忙しそうみたいな、うん、で遠慮していって、どんどんこう、なんだろう、
時間が過ぎたと。
そうですね。
はい。ありがとうございます。もうこれがね、こう気持ちが戻せないの、はい、っていうふうに思ってしまう方もいらっしゃると思うんだけども、うん、実は全然そういうことではなくて、
はい、
じゃあ今のこの起こってることを、うん、じゃあ仙台さんがね、はい、こう情熱を持った形にもう一回どうやったら戻せるのかなっていうのも一つの、あの、うんうん、見方だと思うんですね。もちろんそれを、もう別のところに移すっていうのももちろんあるかもしれないけども、戻すこともできたらいいじゃないですか。
はい、戻していきたいですね。うん、
ですよね。
せっかくのグループ活動なんで、
うんうん、でも今回答言っちゃってたんだよね。
え、なんか言ってました。
はい、はい、あの、うん、一つはね、うん、あのそのマヤの、見方でいくと、う
ん、はい、
一つは、遊び心を持つっていう考え方っていうのはすごく重要なんですよね。
うん、
自分自身のその情熱をこう発揮するためには、
うん、
もう一つは、はい、物事をこう一旦こう物事をこう不要なものって言ったらいいのかな、過去の習慣とかっていうものをとりあえずまっさらにしていって新たなものをこう作り上げていくっていうのも実は一つの、行動としてのポイントだったりするんですね。
うん、
うん、
はい、
で、やっぱりその物事を見るときにその遊び心を持った物事がの見方ができなくなってくると行き詰まってきちゃう
ん
ですよね。
うんうんうん、
そうするとあのどんどんどんどん悪いっていうか、その悪い方向って言い方いけないですね。そのネガティブな方向に進んでいってしまったらいいかな。
うん
うん、なのでここのところも、遊び心をちゃんと持ったりとかしていく、うん、を楽しませるとか、そんなところの部分は持ちながらいていただくというのが一つのポイントになってきます。うん、でもう一つはもう今言っていた、
はい、
ご飯誘ったりとかっていう話があったと思うんだけども、
うん、
やってなかったことを新たにこうやってみるっていうのは、はい、仙台さんの情熱を沸かせるところの一つのキーワードなんですね。
うん、
だから逆に言うと、もうそこのところを自分自身が主導してっていうか、ね、主導権を持ってみんなを誘ってみてみるなんていうのも実は会の一つなんじゃないかなと思いますね。うん、
なるほど、
うん、
はい、
うん、そういうことをすることによって仙台さん自体が、うん、今の情熱っていうものがどんどんどんどんまた戻ってくるっていう可能性がすごく高くて、
うん、
うん、というふうに思います。
はい、じゃあ飲み会を企画します。 でもそれで再機会な感じがします、
うんうん、はい、うんうん、飲み会も全然 OK だし、うん、あの一人一人で辿ってみるっていうのはもちろんあるだろうし、もう、うん、あの今までやってこなかったことを仙台さんが初めてポンとやってみるってことによって、うん、いろんな思いがまた変わってくる、
うん、
というふうに、マヤでは見えたりするんですよね、
うん
うん、
いやこれすごいんですよね。今あの小夢日和用にあの一から、まあ、音声でね撮り直してますけど、長峰さんにこの間メッセンジャーでポンと今ちょっと情熱を失っている赤です、どうしたらいいですかぐらいしか言ってないのに、スタートの時ってこうじゃなかったですかっていうのがいきなり返ってきたんですよ。で何も言ってないのになんでわかるんですかみたいなびっくりなことがあったんで、あなんかこれはなんかツリーオブライフっていう見方で今見てくれているっていう、
はい、あのマヤンクロスっていう言い方もしてますね、人によっては、はい、
うん、だからなんかすごいすごいことだなって思っていて、その、ね、幼少期から見ることもできるけど、でも直近のその、 あの過去っていうことにも照らし合わせることができるっていうのが本当にすごい、なびっくりしました。こんな細かく見れるのみたいなまあでもそのやっぱり解釈の仕方ですよね、その、うん、それを見て長峰さんがこう思ったっていうのを伝えてくれたんですけど、その読み解く人の、なんだろうな、経験とか、うん、いろんなものがすごく必要になってくるなっていうのはなんか感じたんですよね。なので勉強していくと奥が深いと思います。そのマヤの勉強だけじゃなくって、その人生においてもいろんな経験していかないとあの見ることができないっていう、
うん、
なんかマヤ歴勉強していくとなんかこう人生がこうなんていうんですかね、深く、うん、豊かになっていくんじゃないかなっていうふうに思います、思いました。うん、
うん
うん、
そうですね、
はい、
うん、
ね、なんかそのなんか勉強をしているからなんかこうサービストークで言っているわけじゃなくてその本当にびっくりしますよっていうことを伝えたいなって思ったんですよね、
うん、
うん、なるほど、改善もできるっていうところがねやっぱりすごいなっていうふうに思います、うん、ちょっとゆっくりとあのご飯にみんなのことを誘い出してみます。
ぜひぜ
ひ。はい、聞こえようによってなんか怖い感じがします
ね。
お前ちょっと校舎裏怖いみたいな、
はい、一番の後輩なんでやっぱりそのね先輩たちをねあのちゃんとあの、まあ、分かりたいっていうふうに言えばそれ分かってくれる方たちだと思うんで、
うん
うん、言ってみたいと思います。ありがとうございます。そうですね、
ぜひぜひ、はい、ぜひこう新たなね、
はい、
試みをちょっとやってみると、
そうです、
モチベーションというか中の気持ち、情熱はまた戻ってくると思いますので、ぜひやってみてください。
はい、はい、トライしてみたいと思います。
はい、
はい、小読み日和占いとビジネス戦略では皆さんからのメールを募集しています。番組の感想、疑問、質問など送っていただけると嬉しいです。番組の概要ページにフォームを置いておきますので、そちらからお願いします。それでは今日はこの辺で、お相手は仙台恵里と
長峰譲と
大柳浩太郎でした。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。